桜井先生の研究グループが新たに開発した最新の機器、災害や電源喪失時に対応する睡眠時無呼吸症用医療機器についてお話を伺っていきます。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこれは一体どういうものなのかというところからお話をお願いします。
はい、無呼吸症候群は今かなり話題になっていると言いますか有名になっているんですけど、本質が分からて知られていないのはお薬では治せないということですね。そしてもう一つはその手術でも治しにくいということです。でそうなるとどうしたらいいかということなんですけれども、CPAP っていう装置が、発見されたというか開発されたのはもうかなり昔のことになりますが、最初は息をさせるための機械として開発されたんですね、
はい、
でも今は喉を膨らませる機械というか、空気を送って喉が潰れないようにするというそういう理屈の装置になっています。ただ大問題点は、必ず電源が必要だということですね、電気のないところでは使えないんです。ただ電気のないところで寝るなんていうのはよくあることで、典型的なのが災害の避難所なんですが、それ以外にも例えば出張の時とかですね、それからキャンプの時とかですね、それから自動車の中で寝なきゃいけない職業の方と、こういった方々はなかなか電源を確保することは難しい。それでも無呼吸っていう病気は続きますので、その時にうまく使えるような装置が欲しいっていうのが先頃のその災害の時にですね、明らかになったということなんです。
先週のお話で東日本大震災などを経験した上でこういう機器は必要だという意識
を芽生
えたということですけれども、
被災者の中には、無呼吸の方がかなりたくさん含まれています。もともと一般の人口の中の、5% とかそのぐらいの方々が無呼吸の治療を受けなきゃいけない人たちで、実際にはそれほど多くの人は機械使ってないんですけど、沿岸の方にもそういう方がいたわけですね。で、せっかくその装置を持って避難したのに、避難所では電源が確保できなくて使えなかったって、そういうことが、後の調査で分かってます。震災発災から14日目にですね、そういう患者さんたちの調査をして聞き取りをしたんですね。で、我々が世話させていただいている方々1047名の方に聞き取り調査をしたところ 92.3%、966名の方は使えなかったと。なぜ使わなかったんですか、津波で流された人もいましたけれど、そうではなくて、電源が確保できなかった。で、特にびっくりしたのは内陸も停電になったんですね。ですから全県で使えなかったということなんです。で、先般の北海道の地震の時も停電になって皆さんかなり大変なことになりましたけれど、停電になると今の社会っていうのは本当に何もできなくなってしまう。で、特にその医療、命に関わることまで全部止まってしまうと大変なんで、今亡くなってしまいそうな人は電源車が行きます。つまり、電気が届きます。それから電気のあるところに連れて行ってもらいます。ところが無呼吸の方々は一見元気そうなんですね。
そうですよね。
ですから治療を中断せざるを得なかったということなんです。で、しかもですね、その中断せざるを得なかった方々がやはり非常に体調が不良になったと。例えば朝起きると常に頭痛がある、疲労感があるって、これは平時にもあることなんですけれども、災害のストレスプラス無呼吸が治療できないという状況ですので、極めて辛い状況に置かれたということが調査で分かりました。
この睡眠時無呼吸症になった人じゃなければ分からない辛さというのもあるかもしれませんよね。周りだと何も1週間ぐらい平気だろうとかね、心ない言葉をかけられることも、我慢しろよなんていうこともあるかもしれないんですが、実際もそうではなく体調が、
ちょっとびっくりしたのがですね、消防団員の方々が一生懸命その災害に対応されたんです。で、消防団の皆さんは雑魚寝といいますかね、みんなで集まって寝たわけですね。そしたら仲間の中にたくさん無呼吸の方がいたってことが分かって、災害後にCPAP始めた方結構いらっしゃるんです。特に新聞に載ったんですけども、大槌っていう町では、 もうあの団長さんというかリーダーの方がそうだったっていうんで、ちょっと話題になりましたけど、結局その助けに行かなきゃいけない人たちも使えないんです。被災された方だけじゃなくて援助側も結局電気のないところで過ごさなきゃいけないですね。
あ、そうですよね。
でそういう方々が、脳の働きがうまく働かなくなるような病気を持ってると、例えば事故とか労働災害みたいなものにも関係します。それから脳卒中とか、そういう血管の病気になる方も増える、また脈が乱れる病気になる方も増えるってこと分かってますんでね。だから単に災害っていうそのリスクだけではなくて、病気が治療ができないっていうそのリスクもあるということが分かったんですね。でもうすでにあのイギリスの雑誌にあの投稿してですね、それは世界的には注目されたんです。でも日本ではまあ災害対応で精一杯と。ただ私どもはあの私どもの立場でその補助金を申請しまして、その4年間にまあ相当多額のお金をいただいて開発に挑んだんです。
電源のいらない、まあ、CPAP みたいなご理解でいいんでしょうか。
はい、停電が解消するまでの間電源なしで使えるということを目標にしました。
ということはだいたい一度充電すると、
あの通常は常に充電しながらお使いいただける。だから毎晩は普通通り充電しながら使っていただいて、はい、まあ、いざという時は本体だけ持ち出していただくと、うん、3日間は充電なしで動くと。で今までの調査で、まあ、3日目には、電気が回復するっていうのは大体分かってきてますのでね、あのずっと使える必要はないんですね。で出張の時でも昼間充電しておいて夜だけ電池でやるということもできます。
実際現行品と比較したときに、その電源という部分以外にこう優れた部分というのも何かあるんですか。
は
い、
あの今回の機器は、無線を通じて、スマートフォンとつながります。ですから装置の中に残っているデータをスマートフォンで見れるということになりますし、スマートフォンに飛んだデータはメールで医師のところに送れるということになりますから、今までは月に一度医者のところ行ってそれをみんなで見なきゃいけなかったんですが、それをメールで送っておくことができるということになりますので、どうしても行けない場合には遠隔地からまあ診察が受けられるということになります。
素晴らしいですね。これはもう先生実際にというまでは言ってないそうですね。
実際に使用可能ですし、
使用可能、
私自身はもう2年間使っています。私自身はテストで使ってるんですけれど、まあ、何のトラブルもなく、目論見通りに使えます。ただ大問題なのはこういう装置っていうのは医療機械といいまして、普通の電気屋さんで売るわけにはいかない装置ですね。ということは、まあ、医師の処方がなければいけない、まあ、医師がそれが必要だという認めて、例えばお薬を2錠とか3錠とか書くのと同じでですね、この装置を使ってくださいという処方箋を出すんですね。その処方箋を出すためにはですね、これが医療機械として医療機器として認められなきゃいけない、
はい、
これはお薬の、まあ、治験っていうのがありますね。治療してみて効くかどうかを確かめるって、そういう治験と同じような手続きを踏んで、そして国の承認が必要だってことなんですね。
この番組でも薬学部の教授たちにもご出演いただいて、はい、その治験が長いんだという、
そうなんですね、
ところのお話は伺っていたんですが、まあ、おっしゃる通りです。この医療機器はどうなんですか。
まあ、あのお薬とか iPS 細胞みたいなものすごく複雑なことではないんですけれども、うん、少なくとも安全性、つまり使っている時に何か煙が出ちゃったりとか、うん、あの治療がうまくいかないようで困りますんでね、うん、そういう性能の審査、それから漏れ 電流っていうんですけど、外側に電気が漏れないかどうかとか、中に入れた電池があの支障をきたさないかとか、そういったことの調査が時間がかかるんですね。
じゃあ現在6月に承認を受けてからまだその調査の期間に入っている
という、もうすでに承認済みですので、調査は終わって承認されたんですけど、次は今度は販売とか製造っていうことになりますよね。でこういう機械装置っていうのは基本的にはあの商品ですので、売れないと作ってもらえない。でニーズがあることはもう調査で分かっていると。じゃあその方たちが高額の医療費を自分で支払うかっていうと、そうではないと。ということは保険の中で、健康保険の中でやらなきゃいけないと。 実は健康保険では機種ごとに値段が変わるのではなくて、どの装置を使っても同じ額しか給付されないんですね。ということは安い機械を処方した方が、まあ、利罪は大きい。で、私どもの装置は電池が入っている分だけ少なくとも電池の代金は高くなりますよね。そうすると売る側にしてみると利罪が少ない、こういう理屈になってますんで、なぜ今まで登場しなかったかという背景にはですね、そういう商業的な意味があります。でも私どもはそういう商業的な意味ではなくて医学的な意味から開発したので、まあ、言ってみればこれからが交渉ごとですね。ニーズが多いってことが分かれば大量に作られます。大量に作られればおそらく安くなると、そういうことを期待してるんですけどね。